天使のモーニングコール、先週のジャーナリスト綾織二郎さんとのトーク、覚えていらっしゃるでしょうか。若い人たちに向けて自分の人生と社会との関わりをこんなお話で示してくださいました。自分の中にこういう方向でこういうふうにやっていきたいみたいなものが漠然とでもあるのなら、目の前の苦手なことや嫌なことの中に行きたい方向に行かせてくれる材料があるものだ。なぜか目の前に展開することというのは未来につながっているので、そこを乗り越えて運命を作り出していく。そうすると今の社会でいいのか国でいいのかという問題に必ずつながっていく、そんなお話でした。目の前のことに真剣に向き合えば自分の行くべき方向や夢が見えてきて、それに取り組んでいると必ずこれでいいのかという社会の問題につながる。皆さんはどうでしょう。例えば私なども番組をより良くしたいといろいろ取り組む中で、業界の抱える問題が見えたりですとか、放送を取り巻く社会の仕組みのことが気になって、ここを改めるといいんじゃないかみたいな考えが出てくることがあります。疑問に思ったこと、問題に感じたことを解決したい、より良くしたい、この気持ちは誰の中にもある発展向上を目指す心から来るものです。仏は私たち人間を作られた時、魂の向上と社会全体の発展を願われ、仏性の一つとして向上を目指す心を宿してくださいました。向上を目指す心は自分を取り巻く環境や社会の問題に気づかせてもくれるんですよね。より良くしたいという気持ちを行動に表して世の中を変えたり時代を作ってきたのが偉人と言われる方々です。そんな偉人たちに共通する面白い一面をみんなで見てみましょう。高い志とか努力精進などの崇高で真面目な態度にも学ぶべきところはあると思うんですけれども、偉人の持つ側面をみんなで楽しく眺めると自分の中の積極的な気持ちが目覚めるかもしれません。まずはこちらをお聞きください。偉人には信念と先見性があります。偉人とは現在ただいまの多数意見とは違った考えの中から未来の行き筋を見つけ、ただただそれを追い求めていく人たちのことです。偉人とはやはり未来の種を延々と撒き続ける人のことです。これは植林と同じです。苗木を植える人はその木を切り取って収入にすることはできません。木を切れるのは30年後、あるいは50年後、100年後です。それと同じように偉人とは未来のために苗木を植え続けることができる人のことなのです。そのためには未来のことを考えられることが必要です。感動を与えるためにという書籍から朗読しました。何はともあれ未来のことを考える、そして 苗木を植え続ける、こういうところが世の中を変えたり時代を作ってきた偉人たちの共通点です。すぐに報われることはないのに未来を見据えたこの行動力、頭の良さとか学歴とか今どんな環境にあるかなど関係なく、希望と信念、愛ゆえに出てくる行動力なのかもしれません。思えば明治維新の志士たちも世の中を変えてきましたが、例えば坂本龍馬も国の未来を考えて無私なる行動を続けました。私は龍馬の先見性や愛情の深さにものすごくダイナミズムを感じます。このダイナミズムが崇高なだけではない面白いところでもありましょう。世の中を変えたり時代を作ってきた方々の面白い面はこんなところにもあります。書籍創造の法を紐解いてみましょう。世の中に面白いことを何か一つ付け加えたいという気持ちを持っている素晴らしいへそ曲がりがやはり面白いのです。創造性ということ、新しいものを世の中に生み出し作り出す、今まで人がやっていないことをやるというのは思いのほか楽しいことであり、値打ちのあることでもあり、また重要なことでもあると思います。他人と同じではないことを決して恐れてはいけないのです。時代を作ってきた人たち、時代を動かしてきた人たちは他の人と違うことをやってきた人たちなのです。他の人とは逆の発想をし、皆が右に向いているときに自分は左を向くような人であったのです。今までの流れ通りに行けばうまくいくと考える人ではなく、今までとは全然違うことを考える人が時代を作り時代を動かしてきたわけです。へそ曲がり、創造性、人と違う発想ができる人、そんな人に皆さんも憧れませんか？大多数の人が同じ方向へ流れている中で、おかしいものはおかしいと言い、常識を打ち破って未来を作りたいと思って信念を貫き行動している。他人と違うことへの恐怖心はないのでしょう。本人は木をてらって変わっていることをしているつもりはなく、自分の信念のもとに当たり前のことを続けているだけなのかもしれません。そして面白いことを付け加えたいと思っていることがそれこそ面白いですよね。私たちは彼らのその強さに憧れたり、面白がって新しいことに挑戦している発展の姿に憧れたり、あるいは他者への愛の深さゆえに行動している姿が眩しく映るのかもしれません。世の中をより良くする、世の中を変える、時代を作る、今の時代私たちにもそれができる一つの手段があります。それが 政治への参加です。今で言えば投票してこれと思う政治家や政党に思いを託すということ。政治の意味を宗教的視点で説いた一節があります。宗教立国の精神からご紹介します。政治とは何かということを翻って考えるならば、それはある意味でこの地上から不幸を追放するという具体的な活動であり、いかにして幸福を実現するかを具体的な技術方法を用いてやり遂げていくことが政治なのです。長らく政治は可能性の技術とも言われてきたように、非常に創造性の高い仕事の一つです。政治が非常に創造性の高い仕事、一人一人のより良くしたいと願う心を集めて、それを阻む問題があればそれをなくしていこうという仕事が政治の持つ一側面でもあります。皆さんも自分の周りの世界のことをより良くしたい、世の中を良くしたいという発展に向かう心に自分でも気づいてください。その心を政治に向けることができるのは幸せなことなんです。そんな自由を国民から奪う国もあります。そして発展の心は問題に気づかせてもくれるし、より良くしたいと思って行動する中で磨かれるものでもあります。ぜひそんな自分の取り組みを楽しむ気持ちも持ってください。ではここで大川隆法総裁の説法をお聞きください。
それぞれ持って生まれた天分、才能というのはバラバラです。みんなが同じ道に入るわけではありません。幸福の科学では勉強をよくしろと、言っていますけれども、みんながみんな秀才になって研究者になったり役人になったり銀行員や放送家になるわけではありません。いろんな世界に行かれるはずですから、まず自分の適性に立つということが非常に大事です。だから自分自身のうちに未来を見つけなければいけません。自分自身の心のうちにある未来の姿を発見することが非常に大事です。どういう未来が、未来の目があなたのうちにありますか。それを発見していただきたいんです。だから各いろんな、どんな世界に入っていってもいいから、それぞれの適性はいろいろですので、どの世界でもいいから、どの世界でも世界一を目指して、世界一の一流の中の一流、世界の一、世界でこれをやったのは俺が初めてだっていうようなものをですね、目指していってほしいんですよ。そして新しい第二のルネサンスを作ることです。そうすれば水が高くから低くに流れるように、この新しいルネサンスを学ぶために世界の人たちが日本に来て学んで、各国に散ってこの教えを、この文化を広めてくれます。そのためにこの21世紀の100年間発展繁栄の国を作らなければならないんです。それがあなた方の使命であるんです。世界一の国にしなきゃいけません。志を大きく持っていただきたい。人間とは何であるか、その志があなた自身を決める。あなたの志を示せ。さすればあなたが何者であるかが分かる。志以上の人間にはなれない。 それはどうか肝に銘じてください。
お聞きいただいた説法は書籍勇気の方に収められています。